荒人。夏目漱石。友達。一。梅田のステーションを降りるや否や、自分は母から言いつけられた通り、すぐ車を雇って岡田の家にかけさせた。岡田は母方の遠縁にあたる男であった。自分は彼が果たして母の何にあたるかを知らずに、ただ疎い親類とばかり覚えていた。大阪へ降りるとすぐ彼を通ったのには理由があった。自分はここへ来る一週間前、ある友達と約束をして、今から10日以内に半地で落ち合おう。そうして一緒に高野登りをやろう。もし事実が許すなら、伊勢から名古屋へ回ろうと取り決めたとき、どっちも指定すべき場所を持たないので、自分はつい岡田の氏名と住所を自分の友達に告げたのである。じゃあ、大阪へ着き次第そこへ電話をかければ、君のいるかいないかはすぐわかるんだね。と友達は別れるとき念を押した。岡田が電話を持っているかどうか、そこは自分にも甚だ怪しかったので、もし電話がなかったら、電信でも郵便でもいいからすぐ出してくれるように頼んでおいた。友達は公衆線で諏訪まで行って、それから引き返して木曽を通った後、大阪へ出る計画であった。自分は東海道を一息に京都まで来て、そこで四五日用足し方々投留してから、同じ大阪の地を踏む考えであった。予定の事実を京都で費やした自分は、友達の便りを一刻も早く耳にするため、ステーションを出るとともに、岡田の家を訪ねなければならなかったのである。けれども、それはただ自分の便宜になるだけの、いわば私の都合に過ぎないので、さっき言った母の言いつけとはまるで別物であった。母が自分に向かって、あちらへ行ったら何より先に岡田を訪ねるようにと、わざわざ荷になるほど大きい缶入りの菓子をお土産だよと断ってカバンの中へ入れてくれたのは、昔仇の律儀からではあるが、その奥にもう一つ、実際的の要件を控えているからであった。自分は母と岡田が彼らの系統上どんな幹の先へ分かれて出た、どんな枝となって互いに関係しているか知らないくらいな人間である。母から委託された用向きについても大した期待も興味もなかった。けれども久しぶりに岡田という人物、落ち着いて四角な顔をしている。いくら髭を欲しがっても髭の容易に生えない。しかも頭の方がそろそろ薄くなってきそうな。岡田という人物に会う方の好奇心は多少動いた。岡田は今までに所用で時々出京した。ところが自分はいつもかけ違って会うことができなかった。したがって強くアルコールに染められた彼の四角な顔も見る機会を奪われていた。自分は車の上で指を折って勘定してみた。岡田がいなくなったのは、ついこの間のようでも、もう五、六年になる。彼の気にしていた頭も、この頃ではだいぶ危険に迫っているだろうと思って、その地の空いて見えるところを想像したりなどした。岡田の髪の毛は想像した通り薄くなっていたが、住まいは思ったよりもさっぱりした新しい不審であった。どうも髪型流で余計なところに高塀なんか築き上げて陰気で困っちまいます。その代わり2階はあります。ちょっと上がってごらんなさい。と彼は言った。自分は何より先に友達のことが気になるので、こうこう言う人からまだ何とも通知は来ないかと聞いた。岡田は不思議そうな顔をしていいえと答えた。2。 自分は岡田に連れられて2階へ上がってみた。当人が自慢するほどあって、眺望はかなり良かったが、縁側のない座敷の窓へ日が遠慮なく照り返すので、暑さは一通りではなかった。床の間にかけてある軸物もそっくり返っていた。
何、日が差すためじゃない。年が年中掛け通しだから、糊の具合でああなるんです。
と岡田は真面目に弁解した。なるほど、梅にうぐいすだと自分も言いたくなった。彼は所帯を持つ時の用意に、この服を自分の父からもらって、大得意で自分の部屋へ持ってきて見せたのである。その時自分は、岡田君、この御春は義物だよ。それだからあの親父が君にくれたんだ、と言って、からかい半分岡田を怒らしたことを覚えていた。二人は掛け物を見て、当時を思い出しながら子供らしく笑った。岡田はいつまでも窓に腰をかけて話を続ける風に見えた。自分もシャツにズボンだけになって、そこに寝転びながら相手になった。そうして、彼から天下茶屋の形成だの、将来の発展だの、電車の便利だのを聞かされた。自分は自分にそれほど興味のない問題をただ素直にはいはいと聞いていたが、電車の通じるところへわざわざ車へ乗ってきたことだけは馬鹿らしいと思った。二人はまた2階を降りた。やがてサイ君が帰ってきた。サイ君はお金さんと言って、器量はそれほどでもないが、色の白い皮膚の滑らかな、遠見の大変良い女であった。父が勤めていたある官商の属官の娘で、その頃は時々、勝手口から頼まれ物の仕立て物などを持って出入りをしていた。岡田はまたその時分、自分の家の食客をして、勝手口に近い書生部屋で、勉強もし、昼寝もし、時には焼き芋なども食った。彼らはかようにして、互いに顔を知り合ったのである。が、顔を知り合ってから、結婚が成立するまでに、どんな経路を通ってきたか、自分はよく知らない。岡田は母の遠縁にあたる男だけれども、自分の家では書生同様にしていたから、下女たちは、自分や自分の兄には遠慮して言いかねることまでも、岡田に対してはつけつけと言ってのけた。岡田さん、お金さんがよろしく、などという言葉は、自分も時々耳にした。けれども、岡田は一向気にも留めない様子だったから、大方ただのいたずらだろうと思っていた。すると、岡田は交渉を卒業して、一人で大阪のある保険会社へ行ってしまった。地位は自分の父が終戦したのだそうである。それから一年ほどして、彼はまた飄然として上京した。そうして今度は、お金さんの手を引いて大阪へ下っていった。これも自分の父と母が口を聞いて話をまとめてやったのだそうである。自分はその時、富士へ登って、甲州路を歩く考えで家にはいなかったが、後でその話を聞いてちょっと驚いた。勘定してみると、自分が御殿場で降りた汽車とすれ違って、岡田は新しい細君を迎えるために入居したのである。お金さんは、格子の前で畳んだコウモリを小さい包みと一緒に脇の下に抱えながら、玄関から勝手の方に通り抜けるとき、ちょっと決まりの悪そうな顔をした。その顔は、日盛りの中を歩いたほてりのため、汗を帯びて赤くなっていた。
おい、お客様だよ。
と、岡田が遠慮のない大きな声を出したとき、お金さんは、ただいまと奥の方で優しく答えた。自分はこの声の持ち主に、かつて来たクルメガスリやフランネルの襦袢を縫ってもらったこともあるのだなと、ふと懐かしい記憶を呼び起こした。